それでは、今回は、語彙をいかに増やしていくかということについて考えていきたいと思います。で、まず語彙を考える前に、書籍の中で説明したように、一番重要なことをよく理解しておく必要がある。何かというと、意味は状況の中にしかないということ。どうも、例えば、単語の辞典、例えば、和英辞典とか英和辞典、もしくはいわゆる日本語と英語の単語が対になっているような、そういったいわゆるその暗記物の、そういったものがいくつか出ている中で、日本語の単語と英語の単語が1対1で意味が対応する、そういうふうな誤解を受けていることが多いと思われます。もちろん文章という単位でも文章があり、例えば英語の文章があると、それに対応する日本語の文章がある。そういうふうにどうも考えがち。それはすべて誤りです。まず、意味というものが実際に何らかの形で存在するわけで、で、その意味を形成するいろいろな要素の一つとして語彙があるということに過ぎないということをよく理解する必要があります。まず、じゃあ意味はどこにあるかというと、その発話された状況の中そのものにある。その発話された状況から切り離されて、その時発話された言葉であったり、それは書き言葉であったり、音声言語であったりが独立して存在していても、そこには意味がないということをよく理解する必要がある。昔はこれを状況意味論などと言われて、新しい言語理論として言われていたということは書籍に書いた通りですけども、今はもうそれが言語学の最前線の世界では当たり前の常識となっている。書籍の中で、例えば、電車のプラットフォームだったり、空港で久しぶりに、例えば、女の子が男の子に会って、男の子の名前がジョンだったとして、ジョンっていうふうに声をかけたとする。そういう時は、例えば、久しぶりとか懐かしいとか、何らかの意味合いが込められているわけで。それと、同じ彼氏彼女の関係で、自分の部屋の中で、書籍ではトイレいっぱい並んでたけど、あれはおそらく、公共のトイレで女の子がジョーンっていう声かけても、男の子の彼氏にトイレットペーパー取ってっていう意味にはならないと思うんで、あの絵はちょっと違う風に考えてほしいんだけど、本人たちの自宅でトイレの中からジョーンっていう声が聞こえてきたとすると、大抵は紙取ってって意味だろうし、もちろん違う意味かもしれないけど、少なくとも久しぶりで懐かしい元気って意味ではないわけで。そういった単語一つにとっても、もちろんそれが単語一つではなく文章としてでも全く同じで、そこに入っている発話の音声言語、表層、まあそういう音声言語表層のことをモフォロジーとかフォネティックスっていうふうに呼んでいるわけだけど、フォネティックスは音素一つ一つで、それがつながっているものがフォノロジー、音韻論、そういった母音で表されているもの、書きも言葉であれば、その一つ一つが形態素であり、全体のモフォロジーとしての形態全体という意味合いでの表層、これらがどういうふうになっているかということと、中で発話されている意味というのは、その状況ではまだ関係が定まってない。状況が起きて初めて定まる。ですから、その状況から切り離された音声言語だったり、書き言葉言語というものの中には意味がないということをよく理解する必要があります。そうすると、じゃあ語彙を増やすというのはどういうことか。一般には、例えば対話型の、対話っていうのはその会話するっていう意味の対話じゃなく、英和とか和英とかそういう意味での対話ね。だからこれがそのドイツ語対日本語だったら独話だし、フランス語、日本語だったら普通話だし、そういう対話としての、そういったその和文対英語、もしくは外国語という対になっている対話の、そういった辞書を暗記すること、これが語彙を習得することと勝手に思われている節がある。例えば、6000語覚えたとか3000語覚えたっていう時に、一つの、例えば英単語であれば英単語に相当する日本語の単語。これの対を、例えば3000覚えた、6000覚えたということで、3000語単語覚えたとか6000語単語覚えたという言われ方をする。 そういった指導もされているわけだけれども、これは誤りです。これは絶対やってはいけないことというふうに理解してください。絶対やってはいけない理由は、書籍の中で説明しています。それが英語であり、ドイツ語であり、フランス語であり、新たな外国語を学ぼうとするときに、その時にツイートして日本語を覚えてしまったのでは、その単語を聞いた瞬間に日本語が活性化されてしまいます。つまり英語であれば英語のを作ろうということの妨げになってしまう。ですから、皆さんの中で受験勉強やその他の外国学習で、英単語とそれに対になる和単語を学ぶ、暗記するということをやったことがある人は、日本の誤った英語教育の犠牲者だと思ってください。英語ができなくなるための方法論をわざわざ学び、英語ができなくなるための訓練をわざわざ受けてきた。そういう誤った日本で長年続いている英語教育の犠牲者だと思ってください。またそういうことは直ちにやめてほしい。もしも本屋さんにそういう本が売っていたら、何でもいいから、その本屋さんからそういった本を撤去するお手伝いをしてください。万引きせよとは言わないけれども、何らかのプレッシャーをかけて、そんな本は本棚に並べないように強く伝えてください。日本語を発火させる、日本語脳を発火させる、これは英語を学習する上で大きな妨げになります。つまり、語彙を習得するという意味合いで、英単語に合わせて日本語単語を暗記するというのが誤っているというだけではなくて、妨げになる。マイナスの影響を与えてしまうということをよく理解してほしい。これがまず大前提。誤っているのは単純で、日本語の単語に意味はありません。英語の単語が発話された状況の中にしか意味がないので、単語だけ切り離されてその意味はと言われることは全くの誤りだというのが、先ほど説明した通り、書籍の中でも書かれた通り。さらに、それをやることによって日本語が活性化されてしまう。これは絶対やめなきゃいけない。その二つの意味で、英単語、語彙を学ぶということを時に、日本語との単語との対、それは外国語すべてそうですが、日本語との単語の対を暗記する。これは絶対やめてほしいということを、まず大前提として知っておいてください。それではどうするか。基本的な考え方は単純です。その英語、この場合外国語を英語ということで限定して説明しましょう。英語を学んでいるときには当然頭の中は英語の空間になっていなければいけない。もちろん英語のという言い方をするけど、例えばブロックサイやウォルニッケアといった特定の言語や部位のことについて英語のと言っているわけではないというのは書籍で書いた通り。そういった脳の機能を統合する抽象的な脳機能としての工事屋の部分で英語の空間を英語脳と言っているわけで。そういったその英語空間を作り上げる、維持する。それがまず大前提。で、その中でその空間における状況のそれぞれの設定、解釈、それが意味を生み出していくということ。それを理解した上で方法論を説明していきます。まず、英語の状況を作り出す。もしくは英語のを作り出す。これについては、書籍でも書きましたけれども、まず英語モードを作らないといけない。英語モードを作るのは、パッシブな方法とアクティブな方法がある。ということを書いたと思います。過去に、一つ前の、フォレスト出版の本でも軽く英語脳について触れたと思いますけども、そういった時に当時言われた批判で、1日6時間も10時間も英語を勉強してたらできるようになるのは当たり前じゃないですかっていう批判がありました。その通りです。で、実際それ以外の方法はありません。基本的にある言語を習得したい時は短期集中でいいので、その学習している期間は昼間の自分の母国語の体感時間よりも長くその言語の体感時間を経験してもらわないといけない。だから、もっと楽な1日10分で学べる方法があるんじゃないですか。ありません。最低でも夜寝ている時をさっぴいて、 昼間起きている時間の割り振りの中で英語の体感時間の方が日本語の体感時間より長くなる、そういう時期を集中して作ってもらう必要がある。できれば2週間や3週間、最短でも1週間ぐらいはまず確実に作ってもらう。書籍では記述してなかったけれども、そういった英語脳の時間を1週間2週間一度ちゃんと体験できると、その時英語モードに脳はなっているので、実はその英語モードそのものを後で短い時間に引き起こすことは可能になる。他の書籍で述べているような、いわゆるアンカー・トリカーといった技術を使うことによって、英語モードを一瞬で1日5分しかない間に英語モードを5分間引っ張り出して、その5分間で英語の語彙を習得する。それは実は可能なんです。ただ、それはいきなりできるのではなく、まず最低でも1週間ぐらい、できれば2週間、3週間、昼間の起きている時間の体感時間としての英語の時間が日本語より長い日々を一度まず送ってもらう。その中で確実に英語モードができたときに、その英語モードの状態を自分の脳の中によく記憶しておく。その体感を後で引っ張り出せるようにしておく。それはその他の書籍、私のその他の書籍でも解説するし、今後いろいろなところで解説していこうと思っているいくつかの技術を使うことによって、実はもう一つの方法は音源を使うことによってそれを強制的に引き起こすこともできます。書籍の付録ではわざと入れてありません。まあ、それを書籍の付録に入れてなかった理由も、私のブログで質問があったので間接的に回答はしてありますけども、単純で書籍の付録に入っている CD の音源、これは誰に聞かせてもいい音源、 BGM として鳴らしてもいい音源ということで入れてあります。単純に言うと IQ が上がったり記憶力が上がったり、本人にとっていいことは起きるわけで、自己実現力が高まる。そういった音源を聞いて迷惑だっていう人はまずこの世にいないでしょう。そういった意味合いで、ごく普通に第三者が聞いている場所で BGM として流しても構わない音源ということで、今回の CD の音源を入れているはあります。ただ、日本語の活性を抑える。そして、それぞれのその時のターゲット言語の活性状態を上げていく。つまりその言語のモード、例えば英語なら英語モードを作っていくということに貢献する音源というのは、日本語の方の言語能力を一時的に著しく下げます。実際は英語モードを作っていく中では構わないわけだけども、それをごく普通に BGM として流されるわけにはいかないわけで、そういった意味合いも含めて、あくまでも自分で第三者が勝手に鳴らすのではなく、自分で選択をして、これから英語の学習をする、英語の習得をする、英語のを作り上げていく、その時に鳴らしてもらう音源という特定目的の音源なので、それは書籍の付録に BGM として入れるということはふさわしくないので、それは別に作ってあります。そういった音源を使うというのが一つの方法。もう一つの方法は、実は他の書籍でも解説している方法で、アンカートリガーを作っていく。これは実際に2週間、3週間、1日の体感時間が英語の方が日本語より多い日々を過ごしてもらって、必ずそういうことをしていると、英語モードができた実感が湧くと思います。一つの兆候としては、電車に乗っている時に、隣で喋っている人の声がなぜか英語に聞こえてくる。実際は日本語を喋ってるんだけど、なぜか耳は英語として認識してしまうので、英語として聞いてしまう。もちろん何て言ってるかわからないけど、英語を聞いたかのように聞いてしまう。もしくは夜寝てるとき、夢を英語で見てしまう。それは2、3週間も続ければ、早い人は5日間ぐらいで、1日の昼間の体感時間を英語の方が長い時間を過ごすことで必ず起きます。それが英語モードができたときで。その時の意識状態を後で引き起こせるように、これはアンカートリガーの技術と言いますけども、自分自身の意識状態をアンカー、引き起こす方法をトリガーって言いますけど、アンカートリガーの技術を使うことによって、後に1日数分しか英語時間を使っていないのに英語モードを引っ張り出す、 これは技術的に可能です。そういった方法論を使って英語のモードをまず作る。ですからまず皆さんは1日の体感時間が英語の方が長い日々をしばらく作ってみてください。ただしそこで重要なのはパッシブ時間では構わないということ、パッシブ時間で構わないということ。パッシブ時間というのは単に聞いているだけ、見ているだけの時間で構わない。ですから自分の何らかの MP3 みたいな音源プレイヤーなり何なりに Amazon.com で買ったアメリカの DVD の音を入れておくだけでもいいし、いくつかのそういったサービスもあると思います。映画をそのポッドキャストみたいなのもあると思うし、そういったもので入れた音源だけ、音だけで構わない。できれば状況を先に分かっているもの、どういうことかというと、 DVD であるのであればまず DVD の画面を一度見て、見たことがあるもの、その音源を、音源だけでいいので MP3 などに入れておく。そしてそれをあとは漫然とヘッドホンで聞いているだけでいいです。それはパッシブ時間、自分でアクティブに何らかの言語活動をしていないのですが、パッシブ時間、そのパッシブ時間で構わないので、その合計が昼間日本語を使っている時間よりも長くなるように工夫してください。そして重要なのはアクティブ時間も必ずいる。アクティブ時間というのは実際に英語を自分が運用している時間、もちろん英会話学校でアメリカ人、イギリス人、オーストラリア人、ニュージーランド人のネイティブの先生たちと会話していればそれはアクティブ時間、そうじゃなくてもアクティブ時間としてできるのは、著説で解析しているように DVD の中のアメリカの連ドラや映画を見ながら、その中のセリフを最初は後から追いかけて喋っていく。慣れてくると自分の方が先に役者より喋れるようになると思うんで、それは頭を覚えてしまうんで、まずはシャドーイングリピートと言われるもので、その役者のセリフを自分で後追っかけて喋っていく。これはアクティブな活動です。そういったアクティブ時間を最低1日20分、できれば1時間ぐらいは続けてほしい。そうすることによって、それと1日の昼間の起きている時間の体感時間がパッシブ時間も含めて日本語より長い、そういった日々を 2,3 週間は続けてほしい。最低でも5日はやってもらう。そこで英語モードができたときに次に語彙の習得に入っていきます。